神の子らよ、主に帰せよ。栄光と力を主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。共に賛美しましょう。賛美歌51番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書愛歌3章18節から33節、旧約聖書の1289ページです。私は言う、私の生きる力は絶えた。ただ主を待ち望もうと。苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず覚えているからこそ、私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂はいい。私は主を待ち望む。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら目して一人座っているがよい。塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない。打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめてもまた憐れんでくださる。人の子らを苦しめ悩ますことがあってもそれが御心なのではない。もう一箇所拝読します。 新約聖書マルコによる福音書10章32節から45節新約聖書の82ページです。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打った末で殺す。そして人の子は3日の後に復活する。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることがことになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人が権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。賛美歌301番。 こんな世界に誰がしたと題して立花牧師によるメッセージです。
春が近づいてきました。春は年度の区切りとして別れと出会いの時、旅立ちの時でもあります。水戸教会の保育園、聖光学園保育部でも卒園を前にした子どもたちから明日への希望がこぼれんばかりにあふれています。まあ、もちろんまだ見ぬ世界への不安もあるでしょう。しかしそれ以上にここまで大きくなった自信が、何より一緒に育ってきた友達とのつながりの豊かさが、子どもたちそれぞれの顔と目をキラキラ輝かせています。そんな自信にあふれる子どもたちの姿に、保育園の職員も勇気と元気をもらい、胸震わせている春です。けれども同時に私は、そんな子どもたちの明日について不安を覚えずにはいられません。そうです、この子たちはこのままにのびのびと育ってゆけるだろうか。この子たちが大人になったとき、この子たちは今のように生きる喜びを全身全霊で感じていられるだろうか。そう案じずにはいられないのです。それこそこの春卒園していくお友達は満6歳の子どもたちです。つまりあの東日本大震災後に生まれた子どもたちです。一方私はといえば、あの福島原発事故を目の当たりにし、あの時を確かに生きていた大人の一人です。言い換えれば、あの事故を起こしてしまった時代の責任を負っている大人の一人であり、事故が今なお収束していないという事態をただ手をこまねいているだけの一人だということです。そうは言っても、私だけでどうにかなるものでもない、そんな言い訳はいくらでもできるんです。それでも私自身、半世紀を超える年月を生きてきたことを振り返りながら、思わずにいられないことは、この時代の責任であります。幼い頃学校で学んだ歴史は、自分が生まれる前の遠い出来事、ほとんどよそごとに近い出来事の羅列のように思えていました。しかし今や、他の誰でもない自分自身が生きてきた年月が学校の教科書になっている、歴史の一部になっている。果たしてこの時代の責任を私は果たせているだろうか。せめて私一人分の責任は果たしたと言って、この人生を終えたい、そう願うようにもなりました。今日私たちは、あの東日本大震災より丸7年の年月が過ぎようとしている日を迎えました。歴史の当事者として、私は何をしてきたのか、あるいは何をしてこなかったのか。いずれ私たちは、私たちがしてきたこと、してこなかったことをそのままに次の世代へと受け渡していくことになります。良きも悪きもそのまま丸ごと次の世代に受け渡していかねばならないからこそ、私はその重さにおののきます。例えばつい先日です。あれから7年経とうとしている今になって、セシウムボールという言葉がニュースになりました。いわく放射性物質のセシウムが原子炉建屋にあったガラスなどが溶けたものと混ざり合い固まることで、水に溶けにくい放射性物質となって、東日本一帯に飛散したらしい。最初に発見されたのは筑波の研究所だと聞きました。さて、このセシウムボールは体の中に吸い込むなどして取り込んでしまうと、水に溶けないため、おそらくは長らくその場にとどまり続けるのではないかと言われています。局所的に被爆する危険性があるということです。 体内被曝とは、例えて言うなれば、ピストルを体に銃口をもうくっつけてぶっ放すようなものだといった例えを伺ったことがあります。放射性物質というのは、ランダムに放射線がこう飛び出る、いろんな方向にランダムに飛び出るわけです。しかもその距離というのは、よほど強いものでない限りは、短いわけですよね、距離的には。だから自然界にはたくさん放射性物質もあるわけですけれども、ランダムに放射線飛ぶその放射線でですね、局所的に被害を受けて、例えば染色体などがダメージを受けるなんていうことは、可能性としては極めて低いんだそうです。ところが体内被曝はそうはいかない。近距離だから隣り合っている細胞はもうこうくっつけられてぶっ放されているに等しい。すぐ出るであればランダムですから、そう被害は少ないかもしれない。でもとどまり続けたらどうなるか。何度も何度も同じ場所に当たり、結果その細胞を傷つける可能性がある。繰り返しますが、7年目の今になってこうしたことが明らかになった。7年前に原子炉が水素爆発を起こし、放射性物質が大量にばらまかれた日、この水戸でも例えば食べ物や生活物資の不足から遠くにまで買い出しに出ていた人がいました。うちの息子も自転車であちこち駆け回っていたことを思い出します。私はいいとしてもです。私はいい。でも、子供たちがいつかこのことが原因で万一病気にでもなったりしたらと思うと、本当に怖いです。7年前の原発事故ニュースを聞いたとき、体全身の力が抜けて、へなへなと座り込んだあの時のように、結局私は今もただへたり込むしかないのかと、己の無力さを痛感しています。しかし本日与えられた聖書、愛歌の歌い手は、時代と場所を遠く隔てていながら、具体的な状況という事柄というものはもちろん異なりながら、しかし一つの時代に生きる一人の人間としては全く同じような責任の重さに潰されそうな、そんなただ中で宣言します。私はただ神を待とう。私はただ神を待とう。愛歌、この悲しみの歌が歌われたのは、今から2600年ほど昔の聖書の舞台だと考えられています。それはエルサレムを中心とした南ユダ王国がバビロニア帝国に滅ぼされてしまっただけでなく、主だった者たちが遠く異国の地へと強制移住させられた時のことだと考えられている。後にエルサレム神殿は蹂躙され、破壊され、宝物が運び去られていくことになります。その時代の聖書の民にとって、そのようにエルサレム神殿が破壊され宝物が奪われるという事態は、神に見放された出来事でありました。神に見放された出来事そのものでありました。ですから愛歌もそのことを言葉を変えながら延々と嘆いて歌ってるんです。自分たちの歴史を振り返り、その当事者たる一人として己の責任を痛感し、歌い手はいかに時代が、自分たちが神に背き、神の道から外れてしまっていたかを自覚しています。そしてだからこそ国は滅んでしまったのだと、だからこそ私たちはこんなにも痛い目に、辛い目に遭ってしまったのだと自覚しているんです。本日与えられた箇所の直前で歌い手は、私の魂は平和を失い、幸福を忘れた、そう嘆いているんですが、それは腹の底からの正直な気持ち、うめきであり、歌い手自身が置かれている状況そのものであろうと受け止めます。そうです、歌い手はもはや生きる力がなくなり、へなへなと座り込むしかなかった。しかしその時、まさに歌い手は絶望を歌うのではなく希望を歌う。私はただ神を待ち望もう、そう告白する。 神に背き、結果見放されたと絶望したはずなのに、なぜ歌い手はそんな告白ができたのでありましょうか。実は私は今なんとなくわかるような気がしています。現実をしっかりと見据えることすらしんどい世の中で、それでもどうにかならないかともがくその中で、しかも結果は国が滅んでいくという最悪の事態を迎えるその中で、歌い手はしかしいつもどこでも祈り続けていたのではないでしょうか。這いずり回りうめきながら神に訴えていたのではないでしょうか。だからもはや自分自身の力のなさと不甲斐なさに絶望するより他ない中でも、やっぱり歌い手は神に祈るんです。これまで通り、いやこれまでよりももっと強く、もはや残された頼みの綱はこの神様しかない、もうないと思わずにはいられないからこそ祈り続けている。そのような日々のうめき、日々の祈りが、やがて歌い手の魂からすっかり失われてしまっていた平和の灯火を小さくとも確かに灯すことになるであろうことを、ささやかではありますが、私自身も7年前から今に至るまで繰り返し経験してきたかなと振り返りながら思うのです。そのうめきと祈りは己の不甲斐なさでもありました。社会への怒りでもありました。為政者に対する怒りでもあります。時には神様への愚痴や文句も含んでいましたけれども、そんな祈りとも言えないような祈りをつぶやくたびに、あるいは聖書の言葉を朝ごとに読む旅ごとに、私の魂に多分ポッと再び火が灯っていたのです。すぐに力が湧くわけではないけれども、後から振り返ればそうやって私は一日一日をどうにか乗り越える分だけの灯火をポッと灯すことができた。祈ることによって、聖書を読むことによって、そんなふうに思うんです。そうです、祈ることができる恵みといえば簡単ですが、恵みなんでしょう。祈る相手がいるということの温かさ、かすかであっても確かな希望であります。さて、本日与えられたもう一箇所、マルコによる福音書は、イエスがこれから受けるであろう自らの苦難を、十字架への道行きをひしひしと感じている中、点でとんちんかんなことを考えている弟子たちの姿が暴露されています。そう、弟子たちは明らかに事態を楽観していました。苦労はあっても、きっとイエスこそが天下を治めてくださろうくらいに考えていたというのであります。そしてその説には、どうぞ私めを大臣にと願い出るやつがいたし、それをいさめるどころか、どうやら抜け駆け行為だと怒った弟子たちもいたらしいというわけであります。弟子たちがどんな明日を夢見ていたかは、今言ったのは少し乱暴な言い方ですから、もう少し丁寧に考える必要があるでしょう。でも確かなことは、これから起きるであろうことと随分とまあかけ離れた明日を弟子たちは思い浮かべていた。それだけは確かです。実にその点において、この時の弟子たちは自覚のないままに神から離れていったあの愛歌の歌い手の時代の人々のようでもあるわけです。そしてまさにかつて原子力、明るい未来のエネルギーと歌っていた我らの時代のようでもあるのです。果たして愛歌の時代の人々も、イエスの弟子たちも、そして今の私たちも、 現実の明日の悲劇を痛感させられることになりました。本当に痛い目に遭いました。どう理由をつけても、結局甘く都合の良い考えが国を滅ぼしましたし、イエスが逮捕され十字架で処刑されることをただ黙って見守るしかなかったし、いや弟子たちはただイエスを見捨てて逃げることしかできなかったし、今原発事故後何世代にも及ぶであろう放射能被害を山に海に生き物に町に人にもたらしてしまうことになったからであります。時と場所をことにしてなお、これは誰もが泣き崩れへなへなと座り込むしかない状況です。しかも自分たちがしでかしたことで、しかし聖書は物語を続けます。そして言うんです。私はただ神を待ち望もう。福音書やその後に続く聖書箇所は、逃げ出した弟子たちが再び集まり、イエスこそ救い主と告白することになったことを伝えます。そして生前のイエスと過ごした時と全く同じように仲間たちと共に過ごし、新しい仲間たちと出会い迎え、その者たちと分かち合う生活を始めたのだと伝えています。今私たちはイエスの十字架への道行きを覚える受難節を過ごしています。この時改めて弟子たちがそうであったように、私たちもイエスのもとへと再び集まることができたらと願います。何よりこの問題だらけの世のど真ん中で、イエスこそ救い主と告白する信仰を、あの弟子たちのように私たちも生きていけたらと願います。愛歌の歌い手がそうであったように、私たちも必死で生きながら神を待ち望みたいと願います。大丈夫、日々のうめきとそれゆえの祈りと訴えに応えてくださる神様が今も私たちと共にいてくださいます。その神の眼差しを感じながら、イエスのぬくもりを確かに感じながら、日々祈り、日々聖書に聞き、今日という日になすべきことをなしていく私たち一人一人でありましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りをいたします。神様、あなたの平和が来ますように。どうぞそのために今この時代のただ中で私たちを用いてください。主よ、私たちと共に歩んでください。主イエスキリストを御名によって祈ります。
共に賛美しましょう。賛美歌306番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。